的心理 information。
サンダ学び体験ナビお届けしてまいりましょう。サンダ市では学びの街サンダを目指し、教育や障害学習の充実を図るとともに、スポーツ活動の推進や環境保全のため様々な取り組みを進めています。この番組ではスタジオに市役所のご担当者の方にお越しいただき、自らが体験し学ぶことができる、そんな機会の提供サービスなどお話しいただきます。まず前半は有馬富士自然学習センターからコミュニケーターの富士さんお越しくださってます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
すごく綺麗なお写真も、ね、お持ちいただいた、後ほどじっくりと、ね、はい、ご紹介いただきましょう。じゃあ早速、今日が初めてなんですね。
はい、
じゃあ自己紹介お願いしていいですか。はい、お願いします。
はい、昨年度より有馬富士自然学習センターのコミュニケーターとして仲間入りしました藤美智子です。これまで国内外の自然公園で子どもたちの自然体験に携わってまいりました。サンダには17年ぶりに帰ってまいりまして。
そうなんですね。
そうなんです。改めてサンダの豊かな自然に魅了されています。今年度も来館者の皆様と一緒に季節を感じ、またいろんな生き物を見つけながら吉備山のワクワクを共有できればと思っています。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということは昨年から活動されているので、はい、もうサンダの皆さん、小さいお子さんも含めて出会いは何度もあるんですね。
はい、そうですね。昨年度の最初の頃はやはりコロナでイベントの方、は
い、そうでした、そうですね、
できなかったんですが、6月から開始することができましたので、うんうん、
はい、
それ以降は子どもたちと触れ合えるようになりました。
コミュニケーターの皆さん本当にいろんなことを工夫されてて、でタイトルもね、ワクワクするタイトルを作られますよね、はい、イベントもね、
はい、
で今日はなんか後ほどじっくりご紹介いただきますが、もうお子さん方が嬉しくなってしまうような、全員がモテるんですか、それは、訪ねてこられた方々、
はい、
そのお話もじゃあじっくり伺っていきましょうか。はい、じゃあ早速有馬富士の今の生き物情報ちょっとご紹介ください。
はい、わかりました。春になりまして、いろんな花が咲き始め、生き物にもたくさん出会えるようになりました。
そうですね。
中でもですね、5月の花といいますと、
はい、
私は真っ先に風車を思いつきます。
はい、風車、
はい、今日写真も持ってきたんですけれども、
綺麗ですね。
この花はですね、
はい、
とても目立ちまして、まさに名前の通り、名前通りおもちゃの風車のような形をしています。
うん、そうですね。サンダではガーデニングされてらっしゃる方とっても多いので、はい、クレマチス、
はい、
私もよく見かけて、この間もちょうど取材で写真を撮ってきたところで似てるんですけども、
はい、クレマチス の原種が、この風車になります。原種、
はい、そうなんですね。じゃあここから改良されて、はい、変化していって、はい、ということですか。
そうなんです。
これは今も咲いてるんですか。
ですね、実は先週の土曜日までは有馬富士の、
はい、
公園の方で咲いていたんですけれども、
先週の土曜日まで。
そうなんです。昨日確認に来ましたら、残念ながら花が終わってしまっていまして、
そうですか。
なんです、はい、なんですが、ちょっとこれも写真を持ってきたんですが、はい、風車 の実というのも長い毛がついていて、ふわふわと、
ね、
そうなんです、ぼんぼりのように見えて、面白いですので、楽しめると思います。
じゃあお花が終わった後そういう実がなっていると、
はい、そうなんです。
そうですか。
ぜひ実の方もご覧いただければと思います。
そうですね。これはなかなか珍しいんですか。
そうなんです。多くの地域でですね、今絶滅危惧種として指定されているんですけれども、
はい、
サンダでは、実はですね、よく見ることができるんです。
はい、わかりました。じゃあその終わった後もとっても綺麗な、ね、状態なので、はい、ぜひ皆さんお出かけくださいと言って、はい、その下になかなかインパクトのあるお写真がありますけど、
はい、
ご紹介ください。
はい、また、ですね、先ほどの風車なんですが、はい、有馬富士公園では林の生態園で見ることができるんですが、
はい、
また同じくですね、
うん、
林の生態園では、ため池の木の上でモリアオガエルというカエルに出会えるかもしれません。
はい、そうなんです。綺麗なグリーンですね。
そうなんです。で今ですね、ちょうどモリアオガエルの結婚シーズンでして、実はですね、昨日コミュニケーターのハセルンがちょうどですね、
はい、
散乱しているところに遭遇しました。
そうですか。
ですので今木の枝には、うん、昨日できた大きくて丸いメレンゲのような卵の塊、卵塊があります。
そのお話はよく伺いました。
そうなんです、
ね、木のところに作られるんですか。は
い、でその様子をですね、うん、卵産卵している様子を、コミュニケーターのハセルンが昨日撮影しまして、キッピ山のラボのフェイスブックの方に、
上げてくださってます。
そうなんです、上げたんです。なのでぜひご覧いただければと思います。
これが今日も、はい、
そうなんです、産卵の様子なんですけれども、
綺麗な大きなホワホワの一生懸命作ってるところですね、
はい、去年もですね、どうしてもこの産卵の様子が見たくて、結構粘ったんですけれども、残念ながら
取れなかったんですか。
そうなんです。ですが今年は、幸い見ることができました。
じゃあ貴重な映像ということですね。サンダだから私もよくお話を伺いますが、それ自体もとっても珍しいことなの で、はい、じゃあフェイスブックをぜひ皆さん、
はい、ぜひご覧ください。
チェックしてください。もう上げてくださってるようですよ、はいはい、大きな目ですね、はい、まん丸の、はい、その他にはいかがでしょうか。
そうですね、今は最初にも申しましたけれども、はい、本当にいろんな花が咲き始めていますので、花が見ごろです。
そうなんですね。じゃあもうお散歩にいいですね。
そうですね、
なかなかコロナの時期人に会わないように気分転換しようと思ったら難しいんですけども、はい、サンダは自然がいっぱいありますから、そうですね、はい、ぜひ皆さんお出かけください。朝何時から空いてるんですか。
朝は、そうですね、
9時かな、10時かなくらいかな。
9時からですね、すいません。
はい、はいはい、9時から空いてるということですから、はい、ぜひお散歩にもご利用いただきたいですね。じゃあ展示情報をご紹介いただけますか。はい、
現在ですね、有馬市自然学習センターの第4展示室では春の展示、春の赤ちゃんを見つけようを開催しています。はい、で公園で春に見られるさまざまな生き物の赤ちゃんを紹介しています。はい、で今回はコミュニケーターのスズキンが子どもたちが遊びながら学べるような展示を作りたいという思いで取り組みました。
ね、工夫してくださってますね。
で今日写真を持ってきたんですが、はい、例えばですね、足で踏むことで蓋が開いて、うん、春の生き物を見ることのできる展示ですとか、はい、これがそうなんですけれども、
はい、箱がありますね。
そうです、実はこれゴミ箱で、
なるほど、
そうです、ゴミ箱を
踏むと蓋が開きますよね。
そうなんです、はい、改良して作ったものなんですけれども、こんな感じで
開くと中に、
そうなんです、おたまじゃくしが入っていて、ちょっとおたまじゃくしについても少し学ぶことができるようになっています。
じゃあその蓋側にはおたまじゃくしは誰の赤ちゃんという質問がありますね、はい、一生懸命みんな考えるんでしょうね。
そうなんです、
答えも絵で出てますね、どっちかなということで、
はい、
どれかなと。じゃあ小さいお子さん楽しみながら学べますね。
はい、あとですね、もう一つ蝶の幼虫ボードをですね、はい、このように上に押すと成虫が飛び出す展示といったようなものもあります。
工夫されてますね。
そうなんです、
これもね、
いずれもですね、子どもたちに大人気で楽しそうに遊んでいる姿を見ては嬉しく思っています。
はい、次のページに出てきたお写真には20周年という文字が出てきました。ご紹介ください。そうなんです、
ちょっと今日のビッグニュースなんですけれども、はいはい、実は有馬自然学習センターなんですが、先月の4月29日に開館20周年を迎えました。
もう20年になるんですか。
そうなんです、
おめでとうございます。
はい、それを受けまして、はい、第一展示室と剛くんの研究室では、はい、特別展示を掲示しています。
はい、
で第一展示室ではですね、市民の方々に、はい、有馬淵公園での思い出を募集いたしまして、はい、そのメッセージを 掲示していたりとかですね、はい、あとこれがそうなんですけれども、
楽しそうにこれもね皆さんに見ていただけるように貼ってありますね、
は
い、
あとですね、これはあの元スタッフから の、 あ、はい、あのお祝いメッセージなんですけれども、
お写真入りですね。
そうなんです、こういったものもあの、はい、展示させていただいています。
そうなんですね、
はい、学習センターの20年を支えてきた来館者の皆様やスタッフの思いの伝わる展示となっています、
はい、これはいつまで見ることができますか。まだしばらくは。
そうですね、あの1年間はあの掲示予定です。展示してくださ
います、はい、あ、そうですか、はい、ぜひ皆さんお出かけになったら、ちょうどあのオープンされる時の、はい、あのセレモニーとかあの、はい、にぎやかにフェスティバルしてらっしゃるのも寄せていただいたことがあるので。
あ、そうなんですね、
たくさんの方のやっぱり、ね、集う場所ということですからね。
そうなんです、そのオープン当初 の、 あの写真なんかも、うん、あの同時にあの展示させていただいています。
そうですか、あの富士山は17年ぶりに戻ってこられたとおっしゃいますけども、はいはい、その時には、こちらで学校に行ってらしたんですか。
ですね、あの私もともと三田市の出身でしたので。
あ、そうなんですね、はい、じゃあもうこのオープン当初のこともご存知ですか。
そうなんです、はい、よく覚えてます、
あ、そうなんですね、
はい、なのでもう20年も経ったんだなっていうので驚いているんですけれども、
ね、そうですね、あ、そうかそうか、こちらのご出身でいらっしゃいましたか、はい、でぜひ皆さん20周年支えてこられた皆さん方の展示もこの1年されるということですからね、
はい、
ぜひお出かけください。
あとですね、その第1、はい、第4展示室以外でですね、うん、あの剛くんの研究室というあの展示室があるんですが、はい、そこではあのジュニアスタッフの目線でおすすめする、うん、あの有馬淵公園の生き物や場所といったものも紹介しています、
は
い、でまたですね、ジュニアスタッフの活動の様子を動画を含めまして、デジタルフォトフレームでご覧いただけるようにもしています。
いろいろ工夫されてますね、はい、ジュニアスタッフの皆さんもね。
そうなんです、頑張って、ね、あの展示を作成してくれまして、とてもいい展示ができました、
あ、そうですか、
はいはい、とですね、あの20周年がを盛り上げる、あの学習センター内の飾り付けをですね、あのジュニアスタッフもそうなんですが、来館者の皆様にもご協力いただきまして、
はい、
館内は今あのとても賑やかになっています。
華やかですね、本当ね、大きな鯉のぼりもいましたよ。
はい、なんかこうおたまじゃくしなんかもこう空中に、
あ、そうなんですね、
あのとなんか飛んでいるというのか、ような状態のものがあったりとかで楽しめると思います、
はい、もうとにかくあの剛くんがあの後ろのところから出てるだけでも、もう子どもさんワクワクする場所だっていう ね、はい、
そうですね、
皆さん思いあると思います。ぜひお出かけください、はいはい、そしてあのいろんなイベントもご紹介いただいているので、最後にお願いいたします。
はい、わかりました、はい、イベントの方も、あの引き続き利用制限を行いながらになるんですけれども、ね、再開させていただいてます、
はい、
で今年度もですね、今こそお外遊びをキャッチフレーズに、
はい、野
外で楽しめるさまざまなイベントを企画しています、はい、で明日から6月にかけてのイベントをご紹介します、
はい、お願いします、
はい、明日5月20日木曜日は、はい、骨ぶっこ草花と遊ぶ、
はい、
で今週末の5月22日土曜日、はい、23日日曜日は生き物スナップ、
はい、
で5月29日土曜日は冒険コレクション草花、
はい、
5月30日日曜日は朝虫、6月3日木曜日は骨ぶっこ虫さんと遊ぼう、
もう一つ出てきましたね、
はいはい、6月5日土曜日は君も科学者を行います。
はい、
で君も科学者は、開館20周年記念事業として企画したイベントです。
はい、
で植物博士のコミュニケーター秋さんと一緒に有馬淵公園で見つけた植物の不思議を探ります。年間6回のシリーズなんですけれども、来られる回だけの参加でも構いません。
はい、
で6月はですね、紫外線で映るカメラを使って、はい、虫のように花を見たらどのように見えるのかを実験します。
はい、
で対象は小学5年生以上から中学生で、定員は20名、参加費は1人200円です。
はい、
でご紹介しましたイベントのうち、君も科学者のみ、申し込みはホームページからの事前申し込みとなっています、
はい、
キッピー山のラボで検索してください、
はい、その他のものは お電話で受け付けてくださる、
直接来ていただいて、はい、申し込む形になってます。
そうですか、はい、はい、分かりました。君も科学者だけはホームページから、はい、で先ほどこうお伝えいただいたイベントの中で冒険コレクション、はい、というのがありました。それに関連したのが今日ちょっとお持ちいただいたいわゆる
吉備山の宝箱なんですけれども、
すごい名前もまたいつもいいですね。
ありがとうございます。
立方体のいわゆるこうカンカンという感じですよね、はいはい、お子さんにとっての宝箱ぴったりですね、はい、一辺が 12,3 センチぐらいありますか、
はいはい、
そこに中を開けると、はい、出てきましたね、いろんなものが、はい、
そうですね、これは何ですか。毎回冒険で見つけたものをですね、はい、宝物なんですけれども、
冒険コレクションというのは、はい、皆さん一緒に歩いて見つけたものを持って帰る
という、はいはい、持って帰って、はい、持って帰ったものが宝物なんですけれども、なりますよね、はい、それをですね、さらに長期間保存できるように、
はい、普通ならちょっと朽ちてしまったり、
そうなんです、
ね、っていう姿になりがちですけども、
そうなんです、なんですけれども、はい、工作をしまして、それを毎回毎回この宝箱に入れてこうコレクション化していくんですけれども、
いいですね。その上にそしてあるのがセミの抜け殻ですか。
そうなんです。これは、はい、コミュニケーターの歌子さんが考えてくれたんですけれども、はい、動くセミの抜け殻、
動く
でして、はい、マグネット、
カンカンですからピタッとくっついてますね。
そう、はい、マグネットがついているんですけれども、はい、もう一つマグネット
の裏からすると、
はい、すみません、このセミの抜け殻が、なぜか動くという、
子どもさんにとっては不思議で楽しくていつまでも遊んでそうです、はい、今おはがきの上にねちょっと乗っけていただいて、
は
い、
これは遊び道具にもなるというものなんですけれども、
そうなんですね、はい、いやものすごい子どもさんの心をしっかり掴んでらっしゃいますね。
ありがとうございます。
これはシリーズであるんですね。
はい、そうなんです。
もう今までに何回かされたんですか。
そうなんです、もうですね、
葉っぱがあったりそれを
こう6回
6回もされてますか、はい、まだまだこれからも続くんですね。
続く予定ですので、
は
い、
これは特に会員さんとかじゃなくて、はい、その都度参加された方にこの宝箱をプレゼントしていただいて、
そうですね、はい、ちょっと料金が100円ほどかかってしまうんですけれども、はい、もう持っておられる方は、うん、その次の回ではもうこのカンカン代は不要です。
もうぜひね、お子さんの気持ちを、虫さんの好きな方、そしてまた自然をね相手にした楽しみ方っていうのを、はい、いろんな形でご紹介いただいて、その明日あるものも小粒っ子というのは、はい、この小粒、小さいという意味の小粒っ子という子がついて、はい、これは対象は、
0から3歳児を対象としています、
はい、ということは保護者ご一緒に、
そうなんです、
はい、で明日あるのは草花編ですけども、これはどういうことをしていきますか、はい、
ですね、草花を自由に摘んで、はい、その手触りですとか匂いを感じたりとか、はい、あとその草花を使って遊びに広げたりっていうふうなことをする予定です。
はい、わ、はい、かりました。じゃあもうその日その場に行けばいいということで、はい、何時ぐらいからの受付になりますか。
すみません、ちょっと小粒っ子の方、はい、そうですね、ちょっと
じゃあまた、はい、ホームページなども、ね、はい、見ていただいて、
ホームページでご覧いただければと思います。
はい、わかりました。じゃあ、はい、お問い合わせ連絡先ご紹介ください。
はい、わかりました。問い合わせは吉備山のラボ有馬節自然学習センターへお願いします。はい、電話番号は 079-569-7727 です。
もう一度お願いします。
はい、電話番号は 079-569-7727 です、
はい、そしてお電話受け付けてくださるのは何時からでしょうか。はい、
9時から17時となっておりまして、はい、休館日は月曜日です。
はい、わかりました。はい、
はい、すいません、開催イベントの方は、はいはい、ホームページやフェイスブック、はい、広報誌広報サンダにも掲載しています。
はい、ぜひそちらもご覧いただいて、最後に一言どうぞ。
はい、吉備山のラボは開館20周年を迎え、展示もイベントもさらに充実したものとなっています。初夏を迎える有馬節公園でお待ちしております。
はい、ぜひ皆さんもお出かけいただきたいと思います。お話をいただきましたのは有馬節自然学習センターコミュニケーターの藤さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
先ほどもお話をいただきましたように、皆さんが直接その場に行ってお申し込みいただいたらいいイベントをたくさんご紹介いただきました。そして、ホームページからの事前申し込みが必要なのは君も科学者、こちらの方はホームページで事前申し込みとなりますので、お間違いのないように。最後にお問い合わせ先もう一度ご紹介しておきましょう。電話 079-569-7727 079-569-7727 です。朝9時から夕方の5時まで、月曜日がお休みということですから、お間違いのないように。今日ご紹介いただいたイベントなどはホームページ、フェイスブック、そして広報サンダ、こちらの方にも載っていますから、ぜひ参考になさってください。さて、それでは後半は里山のまちづくり課から岡野さんお越しくださって、サンダ市に残る貴重な生態系、そして兵庫県の天然記念物に指定されています。サライケ湿原、こちらのお話をいただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。岡野です。
よろしくお願いします。サライケ湿原、天然記念物に指定されているということなんですが、もうそもそもこの湿原というのはどういう場所のことなのか教えていただけますか。
はい、わかりやすく言いますと、はい、湿った土地に広がる草原、このことを湿原と言います。
はい、
例えば土が溜まった沼とか、地下水が湧き出るような土地、
はい、
これが泥っぽくてぐちぐちした場所になりますね。
うん、はい、そうですね。はい、
このような湿ったところの上にですね、草木が茂った状態、これを湿原というわけです。
なるほど。いわゆる湿地っていうのはね、こうイメージしやすいんですけども、はい、
沼や田んぼなどの湿った場所のことを広く湿地と言います。
はい、
でその中でも湿地に広がる草原、これを特に湿原と呼んでいます。
なるほどね。
例えば夏の思い出という歌ご存知ですかね。
はい、知っております。
夏が来れば思い出す遥かなおぜ遠い空。
はい、学校でも歌いましたね。
はい、これで知られるおぜも、はい、日本有数の湿原ですね。
はい、はい、そうなんですね。はい、
三田市のテクノパークに隣接するサライケ湿原には、そのおぜに負けずとも劣らない湿原ならではの多様な動植物が生息していることから天然記念物に指定されました。
あ、すごい、おぜに負けずとも劣らない多様な動植物があるということですか。
そうですね。
そうなんですね。じゃあちょっとその具体的にはどのような生き物を見ることができるんでしょうか。
はい、これからの時期に見られる生き物としては、まず日本一小さなトンボとして知られる八丁トンボが挙げられます。
八丁トンボ、どのぐらいの大きさなんですか。
はい、一円玉ほどの大きさで、
はい、
鮮やかな赤色のトンボです。
6
月から8月にかけて群れで舞う光景はとても見応えがあります。
群れで、
はい、
あ、そうですか。
他には植物では、蘭の仲間のトキソウが見どころです。
あ、トキソウ、
はい、
はい、
5月から7月にかけて紫からピンクのような綺麗な色の花を咲かせてくれます。その色が鳥の時の翼の色に似ているからトキソウというそうです。
あ、なるほどね。そうなんですね。
サライケ湿原では他にも湿原ならではの植物が48種確認されていますが、兵庫県下の湿原に生息する植物種って平均22種とされています。
はい、
なのでそれと比べても豊かな生き物たちが生息していることがわかります。
本当ですね、倍以上ということですね。はい、貴重な生き物が生息しているという、そんなに素晴らしいところがそばにあったんですね。
はい、
貴重で多様な生き物たち楽しむことができます。このサライケ湿原、大切に守っていきたいですね。
はい、しかしこのような湿原に住む動植物の多くは今数が減ってきているところなんです。
そうなんですか。
はいはい、例えばトキソウなども観葉植物としてはよく見ることができるんですけれども、野生では希少な生き物になってきています。
そうですか。は
い、でその減っている大きな理由の一つとして、
聞きたいですね。
はい、実は人が湿原に手を入れなくなってるからなんです。
あ、人が入って乱獲してじゃなくって、はい、人が入らない。
はい、
あ、自然というのはこう人が手を加えずそのまま保つことがいいんじゃないかなと思いがちなんですけども、そうなんですね。
実はこれまで日本の湿原が保たれていた理由の一つには、日本古来の農村の営み、つまり里山とのつながりがあったと考えられています。
あ、そうですか。
人が燃料のために木を伐採したり、
牛
や馬に草を食べさせたりすることで、はい、湿原が森にならずに保たれてきたということなんです。森というと一見緑豊かで、いいイメージなんですが、日本中が森だらけになってしまうと、トキソウのような背丈の低い草花にとっては日光が届かなくなって生きづらくなるんですね。
確かにそうですね。人間の営みが野生の生き物にとってはいい効果を持つということもあるんですね、はい、ではこのサライケ湿原、自然の環境ではないということになるんですか？
いえ、もちろん自然環境ではあるんです、
はい、
ですが、完全な自然ではなくて、人と自然の共生の場というところでしょうか。
あ、そうですか。
いわば、半分自然、
半分自然、
つまり半自然ということなんです。
あ、はいはい、
ちなみになんですが、実は湿原に限らず、三田市の山々のほとんどは里山、
はい、
つまり昔から人が手を入れることで生物の多様さを育んできた半自然ということなんですね。
そうなんですね。こう自然というとなんとなく人の世界とは違うものだという印象がありましたが、三田の自然と生き物のこの豊かな状態というのは人との共生があってこそだったんですね、
はい、
半自然、なるほどね。なんかこう自然に対する見方がちょっと変わりそうですね。
はい、でサライケ湿原はまさにその三田の生き物の多様さを象徴する半自然と言っていいと思います、
はい、
そこで三田市里山のまちづくり課では、サライケ湿原の保全管理を積極的に進めているところなんです、
はい、
例えば平成28年から市民、企業、専門家などの多様な主体に呼びかけて、サライケ湿原の森人というボランティア団体を立ち上げて、はい、保全活動を行っているところです。
そうなんですね。市民にも大切にされているんですね。サライケ湿原の保全とはどのような活動をされていらっしゃるんでしょうか？
はい、実は数年前までのサライケ湿原も人の関わりがなくなって森になりつつあったんですね、
はい、そうなんですね、
はい、そこで人と自然の博物館などの専門機関に調査をお願いして、
はい、
それを踏まえて繁茂しすぎた木、あるいは繁殖力の高い笹を刈り取ったり、
はい、
あるいは土を取り除いたり、種まきをすることで湿原の環境を復活させてきました、
はい、土を取り除くってどういうことですか？
はい、森林のままで放置していると、落ち葉とかその分解物がどんどん積み重なっていって地面が高くなってしまうんですね。
あ、はい、
そうすると湧き水が地面まで届かなくなって湿原ではなくなってしまうんです。
あ、そっか、なるほど、は
い、なので2014年に重機を使って土を取り除いたんです。そうするとその場所は1年で湿原ならではの植物が11種から25種まで大幅に増えたんです、
たった1年でですか、
はい、
人が手を入れてやると生き物もそれにしっかり応えてくれるということなんですよね。
はい、
蘇った湿原ぜひ見てみたいですね。
そうですね。サライケ湿原は貴重な生態系を保全するために、はい、普段は立ち入り禁止になっています。
そうなんですね、
はい、しかし毎年6月と8月に三田市主催で見学会を開催しています、
はい、
6月は12日に八丁トンボとトキソウの観察会を予定しております。
そうなんですね、はい、はい、
他のイベントと同じくですね、コロナの影響で開催が中止となる可能性もあって、
はい、
大変心苦しい状況なんですけども、はい、感染対策に最大限努めているところですので、
はい、
皆さんに楽しんでいただければと思っております。
そうですね、ぜひ三田市に残る貴重な生態系皆さんに知っていただきたいですよね、
はい、
サライケ湿原での保全活動やそれから見学会に関する情報どのように知ることができますか？
はい、サライケ湿原の森人についてはインターネットのブログで活動報告を行っています。
はい、
また保全活動や見学会に興味を持たれた方はぜひ三田市里山のまちづくり課までお問い合わせください。
はい、
電話番号は 079-559-5226、 三田市里山のまちづくり課です。
はい、ありがとうございます。サライケ湿原でのイベントは三田市主催だけでなくて神戸市または地域団体との連携でも催されるようなんですよね、 興味を持たれた方はぜひ三田市里山まちづくり課までお問い合わせください。ではもう一度最後に電話番号をご紹介しておきましょう。079-559-5226 079-559-5226三田市里山のまちづくり課までお願いいたします。どうも岡野さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は里山まちづくり課の岡野さんにお越しいただいて後半お話をいただきました。そして前半は有馬富士自然学習センターコミュニケーターの富士さんにお話を伺いしました。この時間は三田学び体験ナビをお送りしてまいりました。自然で自分で自然体験そして体感して身につく学び、価値ある一生ものとなります。そんな体験の場となる各種イベント情報をご紹介してまいりました。本日の内容は三田市のホームページに掲載されますので、ぜひご覧ください。次は6月16日の水曜日午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。